産経ポッドキャスト島唄の歴史の陰に名刀あり。歴史温泉ナビゲーターの島唄がお届けします。この番組では歴史好きのあなたにぜひ知ってほしい歴史と温泉の深いつながりをご紹介していきます。今回は明智光秀と山城温泉。本日の聞き手はこちらの方です。
ナレーターのバーバラアキです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。バーバラさん、
はい、
山城温泉ってご存知ですか？
いえ、知らなかったです。
あの加賀温泉郷っていう石川県にある温泉、はい、加賀温泉は、
はい、加賀温泉はもう有名ですよね。
そうなんですよ。加賀温泉郷というのが、加賀温泉というのがその実は3つの温泉で成り立ってまして、
はい、
そのうちの1つが山城温泉なんですね。
じゃあここからは加賀温泉郷シリーズっていう、
そうです
ことになりますかね。
石川県に行きましょう。
はい、楽しみです。
ありがとうございます。つい最近私行ってきたんですけど、
はい、
結構温泉地に行く中でもちろん一つの旅館とかに泊まってのんびりするのもいいんですけど、
はい、
外湯巡りって言ってその外にある共同浴場とか旅館とかが立ち寄り入浴をさせてもらえるところがたくさんあるんですけど、そういうところをこう、
はいはい、
入っていくみたいなのが一つの楽しみなんですけど、そういうお風呂の入り方ってしたことあります、
はい、いや、ないですね。
ないですか？
外湯って聞いただけで、
はい、
屋根がない温泉のことっていう気持ち。
そうか、なるほど。露天みたいなイメージになっちゃうんですね。勉強になりますね。なるほど。そう、外湯っていうのは結構いろんな温泉街であるんですけど、
はい、
自分の泊まった旅館以外のお湯、結構ちょっと離れただけで泉質が変わったりとか、やっぱ温度が違ったり、その源泉の量が違ったりするので、
はい、
好きな方は自分のその拠点の宿から、お隣の宿とか、近くにある共同浴場とか、そういうところに足を伸ばして、いろいろ入って入り比べするみたいな。
すごい違いがあるんですね。
違いがあるんですよ。
一つの温泉街だと同じような感じなのかなと思ってました、
はい、もちろんその泉質が同じっていうのが多いんですけど、
はいはい、
でもやっぱほら湯船が違ったり雰囲気が違うだけで全然違うじゃないですか。
そっか、全然気持ち違いますね。
旅館とかでもその一種類しか大浴場しかないところじゃなくて何種類も、
いくつも岩風呂何風呂あると、そうですね、
そういうことなんです、
ね、へ
ー。でこの山城温泉もその外湯巡りというか、
うん、外湯巡り知らなかった。そんな楽しみ方があるんだ。
そうなんですよ。ぜひぜひ、だから温泉を選ぶときに、
はい、
外湯巡りができるかどうか、いわゆるその浴衣を着て下駄履いて、
はい、
カランコロン、
わー風情ある。
そうなんです。温泉街を歩きながらお風呂入っていくみたいな。これ全国いろんなところにあるので、
そうですね、
よかったら次ちょっと
教えてください。
はい、でこの山城温泉の中で、
はい、
まあ、立ち入りあるんですけれども、一番メインと言いますか、
うん、
信頼度が高いのが総湯、総合の総にお湯、総湯なんですけど、
はい、
2つあるんですね。古総湯っていう古い総湯か、はいはい、古総湯と総湯っていうのが2つあるんですけど、
うん、
ここがね、今回のちょっとお話の主人公
なんです。わあ、なんかワクワクする。え、これあれですか、共同浴場っていうことなんですか？
そうです、そうです、そうです。古総湯っていうのは、はい、山城温泉の顔なんですよ。
わあ。
で、これ最近実は建て替えて結構ピッカピカな古い建物では、古いというか、はい、古い作りではあるんですけど、ピッカピカな綺麗な施設なんですけど、本当にこの山城温泉の町の中心部にドーンって古総湯がありまして、
わ、
そこを中心として周りにいわゆる高級旅館、はいはい、星野屋さんとか貝とか他の旅館さんとか、あと昔の加賀藩主が泊ませた宿とかが、それを囲んでる感じなんですね。
歴史ありますね、
はい、
じゃあ古総湯を中心として町が成り立ってるっていう。
そう、そんな感じです。
わー、すごい。
湯の川っていうちょっとね、風情のある雰囲気がある通りがあるんですけど、まあ、そこに北王子魯山人さんっていうね、ちょっと有名な、
はいはい、
おいしんぼなんかにも出てきちゃうような、
出てきましたね、
美食家であり陶芸家でありみたいな素晴らしい芸術家がいるんですけど、その方もここ気に入って、
今日構えてる。入りにいらしてたんだ。
山城温泉もね、歴史古いんです。1300年の歴史があるっていうふうに言われてるんです。
1300年っていうと奈良、
奈良時代ぐらいからですかね。でまあ 明治時代ぐらいには本当にいろんな人が訪れていて、
はい、
泉京香さんとか与謝野晶子さんとか、現代でも皆さんが呼んでるような
すごい人たちが、
はい、文学を書いた方たちも訪れていた、その人たちが入っていた湯船を再現しているのがこの小僧湯なんです。
すごいですね。
そうなんです。
そんな古くからの文人たちが入ってた、どんな作りなんですか。
大体普通のお風呂屋さんって、まあ、湯船はもちろんあるんですけど、その前に横にシャワーがあって、うん、洗い場があってっていうのが一般的なスタイルだと思うんです。
そうですね。
で、外に脱衣所があるんですよね、
うん、
でこういうところはこうガラガラって扉開けます、うん、お風呂です。目の前に湯船ボーンあって、ちょっと脇の方に服を脱ぐスペースがちょろっとだけありまして、
脱衣所はあるんですね。
脱衣所で脱衣スペースみたいな感じですかね。棚だけあるみたいな、
はい、
で洗い場はないので、かけ湯で、はい、シャワーなどで、基本的には髪とかここでは洗わない。
そ
う、洗うところもあるんですけど、
浸かるだけ、
はい、洗っていいところもあるんですけど、小僧湯さんはちょっとあんまり洗える感じはない。シャンプーとかは確か使用できない、ちょっと感じだったと思います。
今あの小僧湯の写真を見せていただいてるんですけれども、はい、まあ綺麗ですね。
綺麗でしょ。あのステンドグラスがあって、でこの下の方にタイルがあるの全部くたに焼きのタイル
ですよ、ね。くたに焼きの床ってすごいですね。
あ、床というか床じゃないですよ、この壁の
壁に
床はタイル
埋められてて、
あれも床も一応くたにのタイルですね、ごめんなさい、なんですけど絵が入ってるのは壁でした。
そう、あの壁に色とりどりの赤青白ステンドグラスがはめ込まれていて、その光がねまた綺麗ですよね。
そうなんですよね、すごく綺麗なんです。
これを見ながら湯に浸かるんですね。
そうですね、ちょっと厚め、かけ流しなんですけど。
暑いんだ。
で暑って感じじゃないです、ちょっと厚めみたいなぐらい。苦手な人は暑いかな。
でも冷え性の人良さそうですね。
いいですね。ここはあの泉質ナトリウムカルシウム硫酸塩化物泉という温泉なので、
はい、
まあ、お肌にちょっと優しい感じで、
あ、
はい、なんか柔らかい感じの、そんなに癖のないお湯です、
ね、弱アルカリ性
なんですね。そうですね、はい、
うんうんうん、こんな風流なところで優しいお湯に浸かっていいですね。
はい、
ただただお湯に浸かるっていう時間、
そうです、ただただお湯に浸かるっていう、お湯を楽しむという感じです。でこの小僧湯のすぐ向かいにあるのが宗湯、
はい、
はいはい、というもう一つのいわゆる郷土浴場なんですけど、
小僧湯の古いっていう字が取れた方ですね。
取れた方ですね、
はい、
こちらの門構えがすごく立派な武家屋敷みたいな門構えなんですよ。中入っていくと最新の普通の郷土浴場なんですけど、あの厚湯とぬる湯の湯船が2つあって、で洗い場も結構わーっとあるので、
そうですね、今、はい、その宗湯の方の写真を見せていただいてますけど、
はい、
こちらはシャワースペースもある。
そうです、そうです、しっかりあります。
そうですね、はい、こちらは割と現代的なもの。
そうですね、ただ私のおすすめとしては、はい、まずこっちの宗湯さんに行って体を慣らしてきれいにしてから小宗湯の方に行ってほしい。
いいですね。
なんか大体ね、小宗湯行ってから締めで洗いたいみたいな人もいると思うんですけど、清めてから行ってほしいので、そういう先に行ってほしい。
そうですね、
特に女性は、はい、すっぴんで小
僧湯に行ってください。そうですね、すっぴんになってから小僧湯に行くっていうのはすごくいいですね。
お湯が汚れちゃうのでね。
うんうん、そうですね。
でね、この宗湯一個すごくいいところがあるのが、
はい、
陰線があるんですよ。飲める場所があるんです、お湯を
飲むんですね。
そうです、そうです。あの温泉って入浴する他に陰泉って言って飲むことでも効能があるんですけど、
はい、
日本の場合その陰泉許可っていうのが下りないと飲んじゃダメなんですね。
あ、許可がある
んです。許可が必要なんですよ。でこの山城温泉さんが許可取ってるので、その宗湯のお風呂場の中にあります、陰泉が。裸でだから飲んでください。
そうか、浸かりながら飲めるんだ。
これね、
はい、
美味しいです。めちゃくちゃ美味しい。
温泉美味しいっていうところあるんですか。
大体ちょっと癖あるんですよね。
ね、そんなイメージが。
鉄が多い温泉だったら鉄の味がしたりとか、
ね、
塩分の感じとか、そう、硫黄だったら硫黄だったりとか、酸性強いと超酸っぱかったりとか、
はい、
ここただただ美味しかったです。
へ、
ほんのり塩味の美味しい水です。
わあ、ちょっと塩味で、
あ、お湯か、水じゃなくて、はい、お湯です。
へ、ここ体の中にもいいんですね。
いいと思います。ということで、
はい、
まあ、この番組歴史の鍵に目とありなの で、
そうです、ね、
じゃあこの山城温泉ゆかりの武将、有名な人と誰なんだって話なんですよ、
はい、
これ明智光秀です。
おー、キリンが来たんですね。
キリンが来た、なるほど、キリンが来たんですね。そうなんですよ。 やっぱりね、歴史上では、はい、やっぱり本能寺の変という一大イベント、ね、これの、ね、おかげでやはりいろいろなことが変わりましたから、
はい、織田信長が撃たれて、
はいはい、歴史が大きく動いた。
そうですよ、
ね、立役者明智光秀、
はい、
なんですけど、山城温泉を訪れたのが1565年、
本能寺の変より
前、よりも前ですね、うん、はい、なんですけど、この怪我をしてね、当時のために山城温泉に来て、
はい、
っていう記録が残ってるんですよ。でその結果、光秀はあせもが治ったそうです
傷じゃない
です、ね、そうそう、傷じゃないですよね私もこれなんか見てて、傷を負って当時のために明智光秀は山城温泉に来ましたで記録ではあせもが治ったって、あせもみたいな
お肌弱かったのかな
やっぱりね、あのほら武将っていっぱい身につけるじゃないですか、
は
い、
あ、そっ、
武具を
か、
で頭もほら鎧かぶとかぶじゃないですか、あせ、うん、も超大変だったらしいんですよね。
蒸れる
から、いわゆるその付き添えというか、頭こうやって反ってるのはね、そのためっていうぐらいですから
、あ、そういうことなんだ。頭が蒸し
ちゃう、あせもになっちゃったんでしょうね、いろいろ戦ってる中で、
うんうんうん、
で山城来たらあせもになったらしいです。
でも記述には戦で負った傷を治し、
そうです、当時の理由はかっこいいんですよ結果が汗も。
なんかお茶目な部分を垣間見た気がしますね。可愛らしい
別にこれ光秀のせいでも何でもないんですけど、なんかエピソードが可愛いなと思って
そうですね、光秀のイメージずいぶん最近変わってきましたよね。
そうなんです、やっぱあの大河ドラマの影響もあったりとか、ええ、あると思うんですけど、ぜひそこにね、ワンエピソードとして山城温泉で汗もが治ったっていうエピソードも加えてもらえたら、
よりちょ
っと光秀ファンが増えるんじゃないか、
ね、お肌がデリケートな方、ぜひ山城温泉へ、
はい、そうですね、ぜひぜひ足を運んでみてください、はい、ということで本日もそろそろ夕上がりのお時間です。お聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
島唄の歴史の陰に名刀あり、好評配信中です。日本の歴史が好き、お城や史跡、偉人ゆかりの地を巡るのが楽しいというあなたにぜひ聞いてほしい、歴史の舞台に登場する温泉についてお話しします。詳しくは産経ポッドキャストで検索してください。